Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新城村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。こんにちは。冬らしい毎日です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。だいぶ寒くなってきました。上海も、マイナスにはいかないんですけれども、朝晩かなり冷え込んでいます。毎週月曜日は朝5時半に、起床して6時前には家を出るんですけれども、6時前だと、外はまだ真っ暗です。真っ暗でとても寒いんですけれども、寒い寒いと言いながらも結構楽しんでいます。やはり冬は冬らしくないといけません。前回ちょっとお話ししました毎週末の散歩なんですけれども、天気の良い週末は相変わらず妻と出かけるようにしています。これまで20数年上海に暮らしていたんですけれども、こういった目的が散歩というその街歩きはほとんどしたことがなくてですね、知らないところがたくさんあるということを毎回発見しています。先週末なんですけれども、やはり散歩に行ってきました。先週行ったのはですね、日本人にも馴染みのある陽園という場所、その南側に位置しているお寺でした。陽園という場所をご存知でしょうか。陽園というのは、上海市の、南東部に位置する、明時代あるいは清時代の庭園です。で、江南地方の、江南の名庭園、名園として知られている場所です。ここは今は商業施設がたくさんあってですね、たくさんの観光客でいつも賑わっています。初めて上海を訪れる人がおそらくは必ず行くと言ってもいいくらいの、観光地の一つです。東京でいうと、例えば浅草の、浅草寺とかあの辺の雰囲気でしょうか。で、私たちがすみません、私と妻がですね、先週行ったのはこの陽園の南側にある、宝蔵光寺というお寺さんで、住宅地の中に、非常にこう目立たない感じでこんなところにお寺がというふうに、ありました。宝蔵光寺っていうのは宝蔵というのは法律の方に、蔵ですね、蔵、そして講はスピーチの講演の講という字、話すという意味ですね。そのお寺さんです。で、これまで、週末散歩でですね、5箇所くらいでしょうか、5、6箇所かなのお寺を訪れたんですけれども、規模的に言えば最も小さく感じられたお寺でした。ただ入ってみるとですね、 地下があるんですね。地下1階があって、まあ、そこでいろんなその法要とかができるような空間、部屋になっていました。で、地上は2階建てという、まあ、非常に重層的な構造になっているのが特徴です。まあ、敷地が狭い分、その上下に、まあ、こう広げてスペースを取っているという感じですね。で、このお寺の中ですけども、ぐるりと回ってみたんですけれども、本当に、数分で、まあ、回れちゃうぐらい、です。もちろん本堂とかですね、いくつかの部屋はその、お焼香したりですね、それからまあ拝んだりということができるような、感じになっているんですけれども、スーッとこう、まあ、そこに拝んだりしなければですね、本当に数分で、見終わってしまうような、まあ、比較的こじんまりとしたお寺さんです。で、私たちはまあ、一応入り口のところからですね、一つ一つの部屋をまあ覗いたり、仏像があれば拝んだりと手を合わせたりという形で見ていたんですけれども、2階部分にですね、本殿があります。で、その本殿の前に大きな香炉があって、まあ、お線香をあげたりですね、する人がたくさんいたんですけれども、ちょっと見てみるとですね、中にはそのパンパンに膨らんだ赤い紙袋、ですね、をいくつも持っている人たちがいました。で、まあ、見ているとですね、その赤い紙袋を、まあ、香炉の火の中に、投げ込むんですね。これはまあお葬式とか、まあ、法事の時には中国ではよく目にする、まあ、儀式のようなもので、で、赤いこの紙袋の中には銀色の折り紙で作った紙銭、まあ、紙のお金ですね、まあ、あるいは銘銭とも言うようですけども、銘銭、冥界の銘、冥土の土産の銘ですね、のお金、銘銭が入っています。で、この紙銭あるいは銘銭というのはお金に見立てた紙で、まあ、あの世でお金に困らないようにという理由で使われています。で、その時ですね、まあ、妻が突然、あ、そうだ、今日は冬至だって言ったんですね。よくわからないので聞いてみると、中国では冬至の日に、先祖のために、まあ、こうやって紙銭、銘銭を燃やしたり、まあ、あるいはお線香を供してですね、供養する習慣があるというんですね。まあ、それを聞いて、じゃあということで、私たちも、この紙銭、銘銭をまあ購入して、まあ燃やすことにしました。で、このお寺ではこの紙銭はですね、まあ、50元、日本円で1000円でした。で、赤い紙袋も一緒にくれるんですけれども、この紙袋の上にですね、まあ供養する相手ですね、まあ、私たちだったら、まあ、義理のお父さんと義理のお母さんの名前を書き込んで、で、その袋の中に紙銭、ですね、銘銭を、その中に入れます。で、銘銭はですね、紙箱の中に入って、まあ、売られているんですけども、まあ、それを取り出してですね、たくさん入ってるんですね。で、それをまあ一つ一つその立ち上げるっていうか、ぺしゃんこになって潰れているので、それをまあ広げてですね、それ広げて、まあ、立体的にしてその赤い紙袋の中に入れるというふうな作業をします。で、そのためにまあ赤い紙袋はまあ少しこう膨らむわけですね。パンパンになるっていう感じなんですけれども、で、その紙銭を入れた紙袋を持ってですね、まあ、本堂の前で、まあ、臨時に置かれた、非常に大きな、普段は多分ないと思うんですけども、まあ、その日特別に置かれた大きな香炉の中に入れて燃やしました。で、一通りまあやるべきことを終えて、まあ、お寺を後にしながら、たまたまにしてはまあ偶然すぎるような気がしないっていう、話をしました。まあ、当時の日にですね、来るというのもまあ偶然なのか何なのか、もしかしたらまあお父さんお母さんがですね呼んだのかもしれないね なんて話しながら、お寺を後にしました。それにしても地域の中にこの根付いているお寺っていうのは非常にいいものですね。こじんまりとしていてあまり目立たないんですけれども、それでも地元の人らしき人たちが、数多く、出入りしています。で、本堂がきちんとあって、仮のお墓のような、お墓といってもですね、お骨があるわけじゃなくて紙のですね、名前だけが書いてあるような札みたいのがですね、壁にわーっと貼ってあるんですね。で、そこに遺族とか親族とかが、拝みに来るという形になっているんですけども、そういった部屋があったり、食堂もあるんですね。多くのお寺さん食堂があります。それから売店ももちろんあります。必要そうなものはですね、とりあえず全てあって、一応完結しているんですね。これまで訪れたお寺さんそれほど多くないんですけれども、街中にあるようなお寺さんというのは親密感があるというか、親しみが持てるというか、非常に雰囲気が良かったように思います。この毎週のお寺巡り散歩なんですけども、楽しみの一つに、お昼ご飯があります。特に私たち神様仏様を強く信仰しているとかそういうことはないので、どちらかというとお昼ご飯がなんていうかな、メインにというかなっている部分があります。で、私たちはそのお寺の敷地内の食堂、あるいはそのお寺のそばに食堂があることが多いので、そこで食べるようにしています。いわゆるその精進料理ですね。お肉を使わない料理です。日本で精進料理というとなんとなくその高価な感じがしますけれども、こちらではそういう高級イメージは全くありません。ほとんどがですね、麺とか、ワンタンとかですね、そういった、ものですね。簡単な主食です。もちろん場所によっては、簡単なその炒め物料理とか、それから煮物とかですね、そういった手の込んだものを食べられるところもあります。で、特に毎回期待しているのが、そういった炒め物などの、料理ですよね。これまで何箇所かで食べたんですけれども、予想している以上に、美味しかったんです。例えばキノコ、山菜の炒め物とか、あるいはその山菜の焼き物とかですね、特に印象に残っているのが苦織りのですね、冷菜、漬物みたいなんですけれども、シャキシャキ感がきちんと残っていて味もさっぱりしてですね、苦みがあって非常に美味しかった記憶があります。それから先日食べて印象的だったのが、カニ味噌風味の、おからですかね、豆腐で作ったそぼろみたいになってるんですけども、カニ味噌の味がするんですね。これ非常に美味しかったです。こういったものにですね、舌包みを打っています。というか、精進料理に対するその見方っていうんでしょうかね、ちょっと大げさですけど開眼しました。目を開かされました。で、調べてみるとですね、上海には、まだまだ多くのお寺があるようなので、今後もう少し楽しめそうです。話は変わります。前回私の勤務先の大学の学生のスピーチを聞いていただきました。4年生と2年生の2人の、スピーチ練習の、録音だったんですけれども、この2人が、先月12月の21日に、浙江省の杭州、杭ですね、杭の州、杭州で行われたスピーチ大会に、参加しました。結果なんですけれども、4年生の子が1等賞で、2年生の子が3等賞に入賞しました。先日、皆さんに聞いていただいたのは命題スピーチと言われるもので、大会開催日より前にですね、数週間ぐらい前に テーマが渡されて、じっくり準備ができるスピーチです。で、大会本番ですね、当日はこの準備したスピーチ、命題スピーチのほかに、その場で、テーマを与えられて、すぐに発表するという、即興スピーチもあります。参加者はそれぞれの大学の、精鋭ですから、点数の差っていうのはこの即興スピーチで決まることが、多いということは、前回もちょっとお話ししました。で、今回の大会は広州ですね、上海のそばなんですけども、新幹線に乗ったりとかですねしなきゃいけないので、ちょっと私は見に行けませんでしたが、大学の、先生がですね、中国人の先生が学生を、引率してくださいました。で、その先生が、当日の即興スピーチの映像を送ってくれたんですね。本当に、上手にできているなと思いましたが、ただ他の選手がどんな状況なのかちょっと分からなかったので、結果については、待つしかなかったんですけれども、ちなみにその一等賞を取った学生の即興スピーチなんですけれども、テーマというか質問はこんな感じでした。日本のアニメや J-POP などの、ポップカルチャーは中国の若者にどのような影響を与えていますかというものです。これを与えられてすぐですね、本当に数秒、1、2秒ですかね、の間を置いて彼女すぐに話し始めます。で、3つの影響があるというふうに前置きをして、次の内容をですね、語りました。具体的には申し上げませんけれども、3つ簡単に、お話ししますと、まず一つは、日本語という言語への興味を、引き出したということです。で、二つ目は、日本人同士のアニメとかですね、ドラマとかそういったものを見てですね、日本人同士のコミュニケーションの仕方というのが、分かるわけですよね。で、それを通じてその背後にある、日本の文化を知ることができるということ。そして最後の3つ目として、日本という国全体への興味を引き出したことという、3点を挙げて話していました。非常にうまくまとめたなというのが、聞いた時の率直な感想だったんですけども、先ほど言いましたように他の選手との、兼ね合いもありますので、ただ、悪い結果にはならないだろうなとは思いました。こういうスピーチはですね、ただでさえ緊張しますし、その上即興でとなると、私などはですね、日本語ですらちょっと難しいだろうなと思ってしまいます。いずれにしても結果が出せて、よかったと思います。三等賞の子はまだ2年生ですから、これからチャンスはたくさんあります。で、スピーチ大会が終わった後ですね、彼女も本人もですね、初めての参加でたくさんのことを勉強しましたと、語っていました。これからとても楽しみです。学生全体のレベルが、相当下がっているっていうのは、私自身を含めて、同僚の先生方の共通の認識ですけれども、それでも優秀な子は必ずいるものですね。20人のクラスに、2人前後でしょうかね、2人前後くらいでしょうか。で、こういった学生たちはですね、ほとんどが日本の何かに興味を持っていて、例えばアニメとかですね、アニメが多いですね、あとは歌とか、で、そういう子はですね、日本の、ニュースですね、社会的なニュースも、結構見ていますし、自分が関心を持ったことは、自分で、調べているというケースがほとんどです。それに対してですね、ひどくちょっと残念で、 時にその無力感というのかな、覚えるのは日本のニュースをほとんど知らない、日本に興味が全くないという学生が、まあ、数的にはですね、圧倒的に多いということです。もちろんこれはあの感覚的なものなので、例えばアンケートを取って、数値化したとかっていうことではありません。ですので、まあ、きちんとした根拠にはならないんですけれども、まあ、これも他の先生からですね、愚痴のように何度も聞きました。日本のニュースを見ないとか、日本に興味がないとかっていう、そういった話を何度も聞きました。あの、私も授業でですね、例えばヤフージャパンとかですね、まあ、広く浅く日本の出来事を、まあ、報道している、紹介している、ニュースは、中国ですね、 VPN を使わなくても、見れるんですね。これだけは Google とかは見れませんけども、この Yahoo Japan だけは見れるんです。ですので、ぜひぜひ1日5分でもいいから、あの、目を通してみてっていう話をしたりですね、あえて授業中の、まあ、教材としてですね、このヤフーコムの文章と使ったりとか、あるいは日本のニュースですね、ダウンロードして、見せたりとかしているんですけれども、それでもですね、やっぱり、皆さんなかなか、興味持ってくれないというか、あまり変わんないんですね。で、とても気になるのはこのコロナ前ですね、あれコロナの、まあ、随分前と比べても、日本に興味がないとか日本のニュースを見ないというこの数自体がですね、増えているんじゃないかなっていう感じもするんですね。あの、他の大学の日本語科の先生と、まあ、おしゃべりした時もやはり同じような感想を述べておられました。まあ、そうは言っても、あの、当事者である学生にしてみたら、まあ、毎日の授業ですね、興味がないとしたら、きついでしょうね。興味のないものを、理屈じゃなく暗記しなきゃいけないとか、そういった作業って非常に大変ですね。で、まあ、そういう子どもたち、学生たちに興味を持ってもらう、持たせるのが、まあ、教師の役割じゃないかと、まあ、そうは思うんですけれども、いや、難しいですね。私もあの定年までですね、あと2年、残すところあと2年ですけれども、その間に何ができるのかって、まあ、考えるんですけれども、あまり自分に期待できないんですが、まあ、小さな変化をですね、少しでも、感じられるような場を作れたらいいなとは思ってはいます。まあ、結局私自身が変われるかどうかっていうことなのだとは思います。ということで、かなりダラダラとお話ししてしまいました。今回の話は以上です。新しい年ですが、皆さんにとって素敵な、実り多い、一年に、なることを心より、お祈りしております。今回もお聞きいただきありがとうございました。それではまた次回。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾、予備校講師専門の求人・求職サイト、塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用。Facebook デザインブックの著者がプロデュースする 最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。
Radio Cabinet.
Choices. Now we know everything. So check it anytime. Whenever you